堀内沙織の気楽に行こうよ。はい、今回も始まりました、堀内沙織の気楽に行こうよ。はい、今日すごく天気が良くてね、珍しく昨日もすごい暖かかったんですけど、気持ちいいですね。やっぱりいつも苫小牧どんよりしてるんでなんか気分もね、こうなんかテンション下がっちゃうんで嫌だなと思ってたんですけど、晴れるぜ、やっぱ気持ちいいですね。曲作りが一応一段落というか、はい、終わりました、とりあえずもうなんか結構最近曲作りばっかりやってたんで、やっとなんか一つね、仕事というか肩の荷が一つ降りたなって感じで、ちょっとすっきりしたんですけど、まだまだ他にも仕事が残っているので、それも頑張ってやりたいなと思って、結構作り終えて思ったんですけど、前回のあのサンクフルミュージックの曲に比べて、なんかだいぶ違うなって自分で思いますね、曲が。歌詞の内容もそうだし、曲調もそうだし、ちょっとすごいおちゃらけた感じの明るい感じの曲もあれば、なんかちょっと、神秘的っていうか、ちょっと真面目だなっていうか、そんな曲もあったりで、結構いろんな曲が楽しめるのではないかなと今回も思いますので、はい、発売はまだまだ先なんですけど、楽しみにしていてください。さっき昨日もすごい天気が良かったって話をしたんですけど、そうそう、昨日コメント撮りをしたんですよ、外で。リポーター3人、千家さんとめいちゃんと、そして堀内3人が珍しく勢揃いでコメントを撮りに行きました。本当に3人で撮影するっていうのは、そうですね、特番とかある時以来でなんかちょっと新鮮だったんですけど、もうコメントが長くてですね、もう覚えるのに必死で、もう車の中とかみんな無言で必死にコメントを覚えてたんですけど、千家さんなんかはもう本当に覚えるのに苦労しててですねコメント全部取り終えたら、なんかもう私海に飛び込んでもいいとか言ってすごい開放感に満ち溢れてたんですけど、本当に天気良くて、私本当に海に飛び込みたいぐらい、水遊びしてる子供たちがいて、もう一緒にバシャバシャやりたいねなんて話してて、金太郎池にも行ったんですよ。で、暑いから、いやフラッペ食べたい、フラッペ食べたいって言ってたんですけど、行ったらなくてすっごい残念だったんですけど、本当に気持ちが良くてですね、撮影全部終わった後にその金太郎池の芝生の上で、カメラさんからみんなして寝そべって、ちょっと変な集団みたいだったんですけど、はい、で事務所帰ってきてからフラッペ食べれなかったんでアイスクリーム食べましたはい、すごく、久しぶりのリポーターの皆さんと集まってのロケだったので楽しかったですね。はい、そして曲作りが終わったので、ちょっと自分へのご褒美に映画を見に行ったんですよはい、いや、というか終わる前に、もう終わるからご褒美に見に行こうと思って行ったんですよ、友達と。300ってわかりますか？多分 CM で予告とか見たことある方もいると思うんですけど、スパルタの、300人の戦士のお話で、ずっと見たかったんですよ。はい、ダイハードの次に見たかったんですけどで、ちょっと時間できたから、余裕できたから行こうと思って友達と行ってきたんですけど、すごい楽しかったです。スパルタのその300人の戦士が、ペルシアの確か何万人だかのその戦士に挑むんですよっていう、すごいちょっとそういう歴史のお話なんですけど、とにかく 映像が綺麗で、綺麗というか美しくて、うん、そこに感動しましたね。あのちょっと結構戦争というかそういう戦争ものなんで結構ちょっと悲惨なんですけど、もう普通に首があちこち飛んだり、もう血も飛ぶしすごいんですけど、なんかあ、そう、その首が飛んだ時の切れ目とかも全部見えるんですよ。本当にもうなんかリアルに再現されてて、でも映像が本当に綺麗なんで、あんまりこうねグロテスクに見えないというか、うん、それほど綺麗でした映像が。うん、そしてあのスパルタの方たちの筋肉がすごかったですね。本当にマッチョなんですよ。はい、私筋肉好きなんでそこがちょっと惚れましたね。あの高校の時とか あの世界史の授業で、あの私結構歴史が好きだったんですけど、あの部活の先生も歴史の先生、あの世界史の先生で、うん、よく歴史の勉強とか先生にさしてもらってたんですけど、それでなんかやったんですよこのスパルタのお話を。その時にもうスパルタイコール野蛮人でペルシア軍イコール寛大な人たちみたいなイメージがあったんですよね、ずっと。もうなんかスパルタって言ったらただ戦うだけが脳のなんか本当野蛮な人たちだろうっていうイメージがちょっと自分の中で染みついてたんですけど、あの映画の影響力ってすごいですね。これ一本見ただけでもうイメージがコロッと変わって、もうペルシアはなんて嫌なやつらなんだろうと思って、でスパルタはなんてもう人間らしくてなんか勇敢な人たちなんだろうみたいな、そんな風にもう考えが一転してしまって、うん、ちょっと単純だなと思いました自分が。うん、映画の内容はすごいあっさり終わるんですよ。こんな歴史があったんだよっていう感じで、うん、あんまりそういう深い内容には触れてないんですけど、もう全然2時間飽きないんですよ。本当映像が綺麗だし、いつもこうハラハラさせてくれるんで、それにとにかく映像が綺麗なんで、うん、ちょっと見てくださいって感じですね。はい。次はダイハードを見に。あ、でもなんかご褒美もらえるようなことがないんですよこの先。なのでちょっと、ね、ご褒美もらえるような仕事を自分で作って、それが終わったらダイハード見に行こうかなと思っています。そしたらまた報告したいと思います。では今回も質問が来ているのでお答えしたいと思います。一つ目、アイラブサオリタンさんからです。サオリさんこんにちは。毎日忙しそうですね。ブログ見ましたよ。この夏のイベント予定すごいことになってますね。その細い体で乗り切れるんですか。頑張ってください。でもでも苫小牧の予定がないのはどういうことでしょう。今年は苫小牧でのイベント出演はないのですか。それとも沙織さんは苫小牧が嫌いになったのでしょうか。ちょっと悔しいです。なんとか苫小牧でも歌う機会を作ってください。沙織さんにお願いしても無理ですか。あの細くないので大丈夫です。はい、そこは心配ないと思います。うん、ブログの方にこの夏のイベント予定がだいたい発表されてて、具体的に決まったらどんどん更新されてるんですけど、そちらを見ていただければだいたいねこの夏のイベント出演予定がわかるんですけど、そう苫小牧が実はないんですよ。申し訳ないんですが、はい、いや苫小牧嫌いじゃないですよ、大好きです。生まれも育ちも苫小牧なんで愛してます。でも私のこういう歌い手さんの仕事はやっぱりそういうイベントとか呼んでいただかないと歌えないんですよね。うん、で今年の夏はたまたまそういう地方の方で堀内沙織のことを知っていただいた方、うん、そういう方たちからいろんなイベントで歌わせていただける機会がたまたま今回は、うん、地方の方が多くてですね、うん、苫小牧は今年はこの夏はちょっとないんですね今のところ。うん、でもこの夏はないですけど今年って考えれば全然苫小牧でいっぱい歌わせていただくので、そちらを楽しみにしていただきたいなと思います。うん、室蘭とか、ね、千歳とか まあ、苫小牧から一番近いところで、そこら辺のイベントならなんとか来ていただけるかなと思うので、ちょっと遠いですけど足を運んでいただけたら嬉しいと思います。はい、では2つ目に行きたいと思います。匿名でお願いしますとのことです。テレビに出ていた頃からの沙織さんのファンです。 CD も2枚とも買いました。最高に気に入っています。家でも車でも聞いています。今年の夏は去年より忙しそうですね。港祭りに出演するのかと思いましたが、今年は出ないみたいですね。千歳や室蘭は出演するみたいですが、スケジュールがあんなにあるのに残念ですね。でも行けるところは行こうと思っています。港祭り初日の8月3日の予定がないのは何か理由があるんでしょうか。もしかして港祭りのリポートで会場にいるとか、苫小牧での予定があるなら教えてください。うん、そうですね、3日、もしかしたら、まだはっきりしてないんですけど、もしかしたら夜リポートをしている堀内沙織を見れるのかもくらいで4日5日と、そうですね、地方のイベントがあるので、ちょっと3日もどうなのかなっていう感じなんですけど、うん、ちょっと歌は、ね、ないんですけど、もしかしたらリポートしに、うん、行ってるかもしれないです。私もたこ焼きとかお好み焼きとか食べたいんで、お祭り気分味わいたいんで、うん、行きたいなとは思ってるんですけどね。どうなんでしょうか、まだ予定はっきり聞いてません、うん、リポート、そうですね、去年一昨年港祭りのリポートしましたね、そういえば、うん、その時もすごく楽しくて、うん、去年は歌わせていただいて、初のステージがそう港祭りだったんですよ、でっかいのが。だからね、港祭り歌いたかったんですけど、うん、今年はたまたまスケジュールかぶってしまったので残念なんですが、はい、ぜひリポートを行きたいな、行けるかな行けたら、はい、ぜひ声かけてください。うん、そんな感じで今回の気楽に今夜もここまでといたしますでは次回も楽しみにしていてください。バイバーイ。